SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年のノーベル平和賞は、広島と長崎で原爆の被害を受けた生存者からなる日本の草の根運動団体、日本被団協こと日本原水爆被害者団体協議会が受賞しました。日本人としては50年ぶりのノーベル平和賞受賞者となります。日本被団協は世界で唯一原爆が投下された広島と長崎の被爆者による草の根運動を行っています。今年のノーベル平和賞授与が発表されてからお祝いの電話が鳴りやみません。日本被団協の事務局次長である和田雅子さんは自身も被爆者です。今までも近そうに見えて受賞にはこぎつけなかったため、今回の授与はとても驚いたと語ります。全く期待していなかったのですが、ついに夢が叶いました。実は風邪をひいてしまって、お医者さんからの帰り道にプレスから電話があったのです。なので正直信じていなかったと言いますか、信じられませんでした。ただ本当なの?と思っていました。アメリカによる原爆の投下では、1945年8月6日、広島への投下によりおよそ14万人が、そしてその3日後、長崎への投下によりおよそ7万4千人が命を落としました。それから79年間、団体は核のない世界に向けて人生を捧げてきました。今では被爆者の多くは亡くなっており、健在している方たちも健康問題やレッテルに苦しめられてきました。日本被団協は1956年に被爆者たちにより立ち上げられました。被爆者の健康問題に対する政府の補助の要求が行われていた真っただ中のことです。原爆の危険を啓発し続けることはライフワークだと語る和田さん。まだまだできることがあると話します。もし3度目の原爆が投下されたらという仮定から人類への影響を語ってきました。やめなければならない。このような脅威はなくさないといけないのです。まず説得が必要なのは、日本政府に核兵器禁止条約への参加を促さないといけません。今、世界は核軍縮とは逆の方向に進んでしまっています。ロシアによるウクライナへの侵略は、言葉では表せない苦しみを生み出し、核戦争のリスクも大きくなってしまいました。怒りではなく、私は人々がどこまで暗闇に落ちてしまうのかと、悲しみ、そして恐怖を感じています。私たちは、願いと望みを伝えるため、前進し続けないといけないのです。ノーベル委員会のヨルゲン・ワトネ・フリードネス委員長は、日本被団協の活動は重要な役割を果たしているとし、さらに、ロシアやイランによる核の脅威が高まる中、彼らが発するメッセージは、今日の社会にも響くものだとしました。そして、前年の活動を通じて、人類の利益のために大きな貢献をした人々にこの賞が渡されることは、自らの遺言によりノーベル賞を創設させたスウェーデンの科学者、アルフレッド・ノーベルの思いにつながると話しました。
Gradually, a powerful international norm developed, stigmatizing the use of nuclear weapons.
少しずつ強力な国際的な規範が築かれ、核兵器の使用は反人道的だと非難されるようになりました。この規範は核のタブーと呼ばれています。広島と長崎で被爆した歴史の証人である彼らの証言は、 他に類を見ないもので、自身の体験談や教育的なキャンペーンを通じて世界中で核兵器反対の強い思いが広がることに貢献しました。今年の候補には国際司法裁判所、国際連合パレスチナ難民救済事業機関、アントニオ・グテーレス国際連合事務総長などが挙がっていました。ノーベル平和賞の研究をしていたニューサウスウェールズ大学のルーカス・スワイテク教授は、今年の受賞者は意外だった反面、ふさわしいと話します。今回の結果はとても意味のあるものだったと思います。なぜなら市民社会では草の根レベルの個人や団体、みんながそれぞれ世界平和に向けてできることがあるということを表したからです。日本被団協は長年にわたり核兵器の危険を訴えることで素晴らしい功績を残してきました。彼らのメッセージが個人や民間団体まで広がっていくことで、さらなる世界平和への取り組みにつながっていきます。国際連合の中光泉軍縮担当上級代表は、日本被団協を祝福するとともに、被爆者の勇気と提唱に感銘を受けたと話します。そして続けて、核軍縮は国際連合にとっても最優先課題だとしました。日本被団協並びに被爆者の方々の活動は、過去を見つめるのではなく、もう二度と被爆者を出さないことを主としています。彼らのモットーは、長崎がこのような非人道的な武器によって苦しんだ地球上で最後の場所でなければならないとしています。そしてさらに彼らは平和と和解に焦点を置いています。今度は私たちがどのようにしてその思いを現実にできるのか考えないといけません。国際連合の軍縮担当上級代表として、これは人類への安全保障でもあると考えています。誰も、そしてどの国家も故意的に核兵器を使うことがないことを願っています。でも今は誤算や誤解がきっかけとなって核兵器の使用につながってしまうリスクが容認できないほど高いのです。核兵器に関するリスクをなくしてしまうためには、完全にリスクを取り除くためには核兵器自体をなくしてしまうことしかないのです。123年の歴史を持つノーベル平和賞、日本にとっては1974年に受賞した佐藤栄作元首相以来50年ぶり2度目の受賞となります。ノーベル平和賞の受賞者には1100万スウェーデンクローナ、オーストラリアドルにして157万ドルが贈られます。受賞式は今年の12月10日にノルウェーの首都オスロで行われます。以上、 SBS ニュースビワクワンのリポートを SBS 日本語放送の尾道ケイトがお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。